教えてベロニカ。はい、今回も始まりました教えてベロニカ。2009年8月から2011年8月まで2年間にわたって配信されておりましたラジオドラマ、私はベロニカの中で主人公ベロニカがやっておりましたラジオ番組、教えてベロニカをリアルでやってみようということで回を重ねております。今回で早5回目となりました。さて、今回から数回にわたってこの教えてベロニカは番外編として福岡女学院大学短期大学の学園祭の会場からお送りしたいと思います。いやー、にぎわってますよ。外はちょっとあいにくの雨ですけれどもね。テントが並んでいて、美味しいものがたくさん売られてますね。てなわけで、今回録音にはですね、いろんな音が入るかもしれませんけれども、それは許してください。さて、福岡女学院といえばタイガーこと上原啓二先生、今回もゲストに来ていただいております。というより、正しく言えば私たちがお邪魔してるんですけれども、上原先生、今回もよろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
よろしくお願いします。さてさて、実は上原先生とお話しできる今回、忘れないうちに聞いておきたいことがありまして、前回ですね、先生にゲストに来ていただいたときに、先生のお話の中で忘れられないラジオドラマが2つあるとおっしゃってたんですけれども、結局あの時時間切れでですね、岩窟王のお話しか聞けなかったんですね。で、もう一つは何だろうということでスタッフの間で謎になっております。で、よかったらもう一つの方もお話ししていただけますか。
お話というほどのお話はないんですけどね。
はい、
名前、その番組の名前だけをよく覚えてるんですよね。
はい、
ビリーパック、ビリーパック、
ビリーパック、
ビリーパック。なんでか、その響きはね、ビリーパック。
うん、
なんか探偵物語のような、はい、なんか探偵物語なんですね。で、なんかいろいろこう事件を解決していくという。なんかこうワクワクするような、まあ岩窟王も違う意味でが、本当に楽しかったですけど、ビリーパックも心躍るというか、そういう、番組でした。でですね、
はい、
前回も言いましたけれども、
はい、
我々の時代は、この時代、これを聞いていた時代はテレビというものはなかったんですね。でラジオドラマ、
はい、
これがもう主流だったんです。でラジオといえばドラマ、ラジオドラマ、でなんか今ね、最近あるところで出会った人にそういう話をしたんですよね。で若い人20代かな、でラジオドラマ聞くって言ったらなんかとんちんかんな回答しましたね。私歌がどうのこうのって歌の話をしたりして、音楽ですね、音楽を聞くのはラジオらしいんですけど、なんかこちらはドラマのことを聞いてるのに、なんか音楽のことを話したりして、だからラジオでドラマを聞く、ドラマを聞くというのが今ないんですかね。どうなんですかね。
今はインターネットの方でほとんどやってるんじゃないんですかね。昔に比べたら減ったとは思いますね。確かに。
いやだから僕たちはもうラジオでしか聞けなかった。だからラジオで物語を聞くというのはもう、小学生とかちっちゃい、そういう人たちの、文化の一つだったんですね。で今それがないことがちょっと寂しいかなと。
残念ですね。もっと増えればいいですね。
でラジオに関してもっと言えば、
はい、
とにかくラジオが中心ですから、今野球とかね、みんな見ますよね、野球、サッカーとか、
はい、
相撲とか、
はい、
これすべて今ラジオもやってますよね、実況放送、
はい、
これしかないんですよ。だからラジオの方が本当にね、なんていうかな、客観的に言えば言葉がこう練れてるというか、描写にしても何にしてもね、感情表現にしても、だから僕はラジオの方が優れてると思うんですけどね。どうですなんてラジオの時代に育った、私でございます。
はい、ありがとうございましたすっきりしました。
はい
、さて今回はですね、文化祭にお邪魔しているということもありまして、先生や学校についてもう少しいろいろ伺っていきたいなと思っております。学校についてお話ししていただきたいのには理由があるんですけれども、それはまた後のお楽しみということで。で、 私進行役としてですね、ちょっと学校のことなんかも予習してきましたので、いくつか質問も用意しました。ただその前にですね、上原先生が短大の先生だったということで驚かれた方もいらっしゃるようなんですね。それでまず上原先生がハッピーヒルのラジオドラマに出るきっかけについてお話ししていただければと思ってるんですけれども、
これは長くなりますけどいいですかね。
はい、全然大丈夫です。
長くなりますけど、はい、とにかくね、
はい、
最初だからやっぱりラジオドラマに出るというのは結構特殊なことだと僕は思うんですよね、
うん、
だからやっぱりこういろんな背景がないとやっぱり出るきっかけにならなかったという、
はい、
まあ、ちょっとそれ前置きの前置きすいません、
うん、
ですね、高校時代までは本当に受験勉強ガリガリのもう本当に受験勉強しかしないという、
うん、
ところは大学入って、本当にバーッともう自由になりましたね自分が何がしたいかっていうのを本当に見つめられた時代で、本当に僕の大学時代は良かったんですけども、よかった、まあ、私にとっては大学というのは本当に素晴らしいところでしたね、はい、それでまあいろいろやったんですけども、
はい、
まず英語が喋りたかったということで、
はい、
まあ、ESS というところに English Speaking Society、まあ、英語を喋るね、
はい、
まあ、なんていうか同好会みたいな感じで、
はい、
そこに入って、
はい、
まあ1年ぐらい、まあ、いろいろこうやったんですけど、
はい、
そこでですね2年の時かな、あ1年の時からあったか、早稲田の ESS っていうのはものすごい、もう早稲田というのは4万人いますから、
あ
学生が4万人ですよ
すごい
ですね、一つの町みたいです。だからもう石投げた、うん、東京で学生に向かって石投げますね、
はい、
今もそうだと思いますけど、で石投げたら早稲田か日大の学生に当たると、
はい、
でその当時日大は10万早稲田が4万、合わせて14万、すごいでしょ。だから学生に向かって石投げたらどちらかに当たるという
すごいですね
それでですね、早稲田の ESS というとで、もう4万ですから、 ESS もそのクラブ、はい、一つのクラブも半端な数じゃない、500人一つのクラブが500人だからです
顔覚えられないですね。
500人だから、それ500人の中のまたなんとか地域によって分けて、
うん、
で私は高円寺グループっていろいろある、新宿グループとか、はい、渋谷グループとか、ね、うん、いろいろ横浜グループとかいろいろありました。その中の僕は高円寺グループって、
はいはい、
まあ、東京の JR の、まあ、駅の名前なんですけどね、
はいはい、
そこのグループに入ってまして、
はい、
何を言おうとしたか
あれ、
あ ESS が大きいってことですねで、まあ、いろんなことをやるんですけど、
はい、
まあ、その地域でやることもあるし、はい、全体でやることもある、
はい、
で全体でやるときにいろんな例えば、スピーチであるとか、
はい、
なんですかね、ディベートであるとか、
うん、
まあ、いろんなことをやるんですけど、その中にドラマっていうのがあるんですよ、うん、
はい、
ドラマセクションっていうのかな、これは単位が全体で、全体で俳優、配役、つまり役者を選んだり、
はい、
音響を選んだり、まあ、いろいろこうセクションがありますね、
はいはい、
で1年の時は僕は音響セクションに入ってね、
うん、
やったんですけど、例えば人が殴られる時に殴られるその音を出すとか、
バキ
ッみたいな、そうそうそうそういろんな音を出す役で、
はい、
で1年の時に役者さんを見てて、ああ俺もやりてえなと、前面に立ってやりたいなと目立ちたがり合いですからもうね、影に隠れてパチッとかパチッとかやるの嫌だなと思いながら、で2年の時に、
はい、
オーディションがあるんですよ、500人ですから、
あー
オーディションで受からんとダメなんですね、
うん、
で私受けたらまあまあ通りまして、
うん、
でも僕はかっこいい役やりたかったんですけど、
はい、
やっぱり格好良くないんでしょうね、じいさんの役老農夫の役をやりましたね、まだ未だに覚えてますけど、ポールっていう、
ポールね
、はい、日本語で言うとポール、
はい、
老農夫、
はい、
で結局どういう話かというと、まあ、英語で言うと Five in Judgment タイトル、裁かれる5人って言ってね、
はい、
農村の話で、都会からその人が来て、
はい、
でその時みんながなんか集まってて、 でその時にそのすごい暴風雨かなんか来てみんな農民ですから作物が気になりますよね、うん、でみんなイライラしてて、うん、でなんか突然あのローカルそのローカルニュース、
はい、
でその村のロバータが殺されたっていう、入ってくるんですよ。その時にとあの偶然都会の人がやってきて都会のなんか兄ちゃんがやってきて、
うん、
でそいつらはもうすぐ犯人と決めつけるんですね。
あ
でリンチを始めるんですよ。で僕がそれを止めるんですね、
はい、
老農夫が一人だけあの冷静で、
はい、
で止めるんだけどみんな私の友達もみんなもう荒れ狂ってますから、
はい、
で私が今度は標的になって私が 殴られる。で老人ですから、
はい、
弱い、
うん、
殴られて殺されると。
殺されちゃうんです。
殺されちゃう。だから誰かが言ってましたけどイエスの感じが出てたよなんてね、うん、嬉しかったですけど、
はい、
それで私そういう役をやります。でそれがさ演劇の最初ですね、英語劇で、
うん、あ英語劇、
それから味を占めてというか日本語でもやってみようと。それで、まあ、英語はもういいと、まあ、英語はもういいと、もう日本語やっぱり母国語でやりたいじゃないですか、自分の、ね、母国語 で、うん、で早稲田にはすごいもう何十ってあるんですよ、演劇部が。演劇部がもう一つじゃないですよ、もう大体4万ですからね。すごいでしょ、もう何十ってあるんです。風間森夫って知ってます？まあ、いるんですよ、有名な今でも多分出てますけど風間森夫という、
はい、
まあ役者がいるんですけど、
はい、
その人は当時、同じ世代で、
はい、
年齢同じかな、うん、他の劇団早稲田の劇団でやっててね、その当時ですね。で私は仲間というなんかこうね、はい、あんまり冴えないですね、劇団仲間劇団仲間に入りましたね、入ったんですよ、
はい、
うん、でかっこいい芝居やりたかったんですよ、
うん、
でなんでその仲間に入ったかというと、
はい、
かっこいい劇芝居やってさ、それ見たんですね、
うん、
青ざめた馬を見ようってかっこいいでしょ青ざめた馬を見ようみたいな。それは何内容は何かというとロシア帝政ロシアの末期の、
はい、
頃で帝政ロシアを倒すためにテロリストが、
はい、
いたんですけど、
はい、
そのテロリストの話、まあ、テロっていうと最近怖いですけど、まあ簡単に言えば悪いやつをやっつけるということですからね、
はい、
悪いその王様をやっつけるということですから、でそれ見てかっこいいなと、
うん、
でこの劇団にやろうと、
うん、
で入りました、
はい、
で役もくれました、
はい、
ね、新しい芝居の、
はい、
なんとその芝居は民話、日本の民話、
あれ
3年寝太郎って知ってます？3年寝太郎ですよ、
はい、
青ざめた馬を見よから3年寝太郎に急に変わりましたね。なんとかしてくれって
なんで急にそんなに変わったんですか、
ね、かっこいいのを やり続けてほしかったのに、うん、上の連中がなんか3年寝太郎がいいということで、で3年寝太郎の老人の役や
またですか、
また老人、また俺老人かみたいな。で、まあ、その時に自分役者向いてないかなと思ってたんですけれども、
はい、
まあまあ好きで、
はい、
この道で行こうかななんてね、うん、本当に傲慢にも思ってしまいまして、でもいろいろそのプロの人の話を聞いたりしたんですよ、
はい、
そしたらもう到底もう食っていけないと、だから本当に世の中に出てる人はほんのわずかであると、
うん、そうですよね、
でも大多数が、
はい、
そういう志望している大多数がもうみんな、まあ、なんとかな、うん、そんなに成功しないと、
うん、
でとにかく研究生とかその練習するときは、
はい、
もうバイト、
はい、
もう精一杯だと、
うん、
でバイトでもう練習して、
はい、
もうくたくたと、くたくただと、
はい、
そういう話聞いて僕はもうあ降りたみたいな、だから本当に好きじゃないんですね、好きな人はもうなんていうかな、そういう苦労してでもやりたいと、で僕はもう苦労嫌だって言う楽して楽して有名になりたいみたいな
でも分かる気がする
分かります、だから本当に好きじゃないですね、本当に好きな人はやっぱ苦労してでもね、なんかやりたいと、で僕はそれでもうプロの道はやめたんです。で、はい、たまたま その当時は学生運動が盛ん で,、はい、で演劇の連中というのはまあ、今さっき言った風間毛流もそうですけど、はい、血の気が多いでしょ。だから、はい、学生運動なんかバーッとみんな行くんですよね、はい、でその当時、他の問題もありまして、その当時いろいろ世間というか、ベトナム戦争というのが一番大きな問題でね、世界では、はい、でそれに反対する運動もあったし、はい、だから大学をその管理しようという、ね、より管理しようという、はい、大学立法というのができたんです、はい、それなんかに我々は反発して、
はい、
大学は自由じゃなきゃいけないみたいな、
うんうん、
そういう感じで、反発しまして、はい、で9号館というね、ここありますよね、何号館、1号館、2号館、ここでもこれは2号館かな、で9号館というのがありますね、
はい、
でこれは大体留学生が、大体アメリカ、イギリスから来た留学生が多かったんですけど、
はい、
そこの9号館で何かな、練習とか演劇活動したんですね、
はい、
でそれもですね、屋根裏っていうかな、もうね、もうそこでやってたんですよ、
はい、
でなんか学校がなんかこう練習場を作るとか作らんとか言っておきながらそこで押し込みたままで、ところが突然出てけって言い出したよね。どこで練習するんですかということで、それでまた学校に僕らは反抗してそれでまあベトナム戦争反対、大学立法反対、大学 の, その演劇を潰すなみたいな、それいろんなことを反対するということで、昔はもうすごいことやってました。バリストってしてます、バリケードストライキ、椅子とかなんとかを積んで
入ってこないように、
そう建物をだから封鎖するんですね、
はい、
それをやったんですよ、
はい、
で私はそういうのも やりたくなかったんですよ、僕は気が小さいからそういうごたごたがあって、
はい、
演劇がもうなんか演劇活動みんなしなくなったのかな、よくわからないです。で僕らのだから仲間という劇団も、はい、それでなんか潰れたかどうかしら、私だけ抜けたのかなんか私もそこら辺からもうなんかどうでもいいやってことになってね、
あらら
でなんかもうやめたんです。で私はもう演劇ではなくて今度は書道部に入った
あれ
これはまた違う話なんですけどね、
うん、
はい、ということで学生時代は結構芝居にですね、はい、まあ、才能がないことも分かったんですけど、
そうですか、ちょ
っとのめり込んでですね、
はい、
で早稲田から、まあ、就職がなかったんで青学に入って、
はい、
青山学院大学って知ってますかね、
はい、
あそこで、英語の先生の道を目指したんですね。大学から、まあ編入して、それから修士課程大学院に行ったんですね、
はい、
で2年後に、まあ、ここの今喋っているこの短大の先生として雇われた、
は
い、で入った時にですね、
はい、
演劇部っていうのは当然ありました、今でもありますね、
はい、
まあ、僕は今顧問じゃないけど、入った時に僕が顧問にさせられたんですよ、演劇部ので、学生と一緒にいろいろやってて、
はい、
で時には学生と一緒に舞台の上でやったこともあるんですよ、うん、でまあ何ていうかな、好きなようにやってたということで、それでずっと演劇というか芝居というか役者というか、それはこう30いくつぐらいまでかな、だからやってましたよね、
うん、
でちょっとこう途切れてたんですけど、でそういうことが、まあ、バックグラウンドとしてあって、
はい、
から僕は英語が好きでしょ、
はい、
で英語 の, スピーチとかスピーチとかいうのも、まあ、一種の表現ですよね、
はい、
でそういうこともやっぱりあったりして、で、ある時2年前か、いや、この仕事というかこの声優やってみませんかということに、
はい、
でおおいいね、嬉しいねやりたいねということで、
はい、
で入った、長かったですねで始めたわけです、
はい、
はい、で、はい、私はいいんですけど、私ばっかり喋って あなたのことを聞きたいんですけどね、
はい、
おこしさんは、はい、どうやってこのチームに参加したんですか？
私はミクシーで、ナレーションか何かの募集をやってたんですね、このチームハッピーヒルが。でそれを見て、メッセージを送って、で参加するようになったんですよ。 まあ、元々アニメが好きでして、で声優を知ったのが、中学生の時だったんですよ。で声優っていうのがあるっていうのが分かって、まあ、そのまま、まあ高校には行って、その時に初めて放送部に入ったんですよ。で、まあ、それなりに楽しい高校生活を終えて、まあ、その後どうするかなってなった時に、専門学校に通いまして、その俳優と声優とダンスのする人たち のクラスに入ったんですね。でそこでちょっと学んで、その後に東京の養成所に通いまして、まあ、通って楽しかったんですけれども、特に、まあ、何事もなく、ね、まあ、福岡に戻ってきて、でもやっぱり諦めきれずにそのコミュニティに入ってたんですね。その声優募集みたいな感じのコミュニティがありまして、そこにずっと入ってて、まあ、何かきっかけで何かないかなと思ってた時にちょうどまあ書き込みがあったので、あ、じゃあちょっと やってみようということで、まあ、始めたのがきっかけなんですね。で 今に至るというような感じですね。
結構やっぱり、ね、お越さんもいろいろバックグラウンドはありますよね。やっぱり上手いですもんね。
いや
声もいいし、ああ本当ですよ、私もファンですよ、
ありがとうございます。私は先生のファンなんですけど。
まあいいでしょう。まあそういうことで、はい、本当に、これからもずっとねやってもらいたいと思いますけど、
先生もお願いします。
私はもうこれでいくんですから。
先生もお願いします。リスナーの皆さんもですね、ちょっと興味があったらぜひご連絡をお願いします。で主な録音場所についてはですね、福岡県の春日市になってます。まあ、近辺の方じゃないと難しいかもしれませんけれども、創作活動が好きなら結構楽しめると思います。で募集内容については詳しくはハッピーヒルのホームページでご覧ください。でヤフーなどでハッピーヒルと検索したら出てきます。それからのミクシーページも最近やってますので、ぜひぜひ、見てください。お願いします。
お願いします。
はい。 Don't look at me. Don't get so close to me. I'll never call your name. 人が増えましたね。
おー、楽しい。 I hate your friends too. I may need you in the end.
But I'll never call your name.先生のご専門は文学ということなんですけれども、英語の劇なんかも読まれたりしますか？
そうですね、最近はあんまりやってませんけど、昔はよく、はい、授業なんかでも取り上げたことありますね。私が好きなのはテネシー・ウィリアムズという、すいません、英語で発音、テネシー・ウィリアムズという超有名な作家なんですけども、
はい、
日本でもですね、これ取り上げたことも、学校のですね授業で取り上げたこともあるんですけど、作品はですね、まあ、いろいろあるんですけど、
はいはい、
欲望という名の電車って聞いたことありません？欲望という名の電車、ちょっと英語で言っていいですか？
はい、どうぞお願いします。
The Streetcar Named Desire、ね、The Streetcar Named Desire という、ちょっと内容を説明しましょうかね。
あ、はい、
ですね、これ暗い話。
あ、そうなんですか。
大体私明るそうに見えて暗いの好きなんですよね、結構。結構暗いの好き。でですね、
はい、
このテネシー・ウィリアムズという人自体も暗い人、暗いというか、まあ一言で暗いというのはね、
はい、
ちょっと浅はかですけれども、いわゆる、まあ、一般的に暗い、
はい、
大体ホモかな。でこれ、まあ、ホモホモセクションね、
はい、ョン聞き間違いかと思いました。
ホモセクション、
はい、
でまあその姉さんもちょっとこう精神的に病んでいる人、
はい、
姉さんがね、
はい、
でそれでまあ自分もいろいろ悩んだりして、はい、まあ大体テネシー・ウィリアムさんもまあ人間的にまあいろいろこう、なんていうかな、ご苦労した人なんですよね、
はい、
で、話も暗いというか、まあ、暗い話といったって、その中に、まあ、希望も、
はい、
それからその勇気も、まあ、あるんですけどね、
はい、
で、欲望というのの電車の主人公はブランチ、はい、ブランチという女性が主人公なんですね、まあ、誰を中心にして見るかによってまた、ね、劇の見方は違うんですけど、はい、まあ、ブランチを僕は中心として見るんですけど、はい、まあ、大体普通ブランチが中心なんですけどね、はい、この人もやっぱり精神的にちょっと病む、はい、病むんですね、
はい、
姉さんを心の中に抱きながら描いたのかもしれませんけれども、はい、アメリカ北部と南部ってあるんですね、はい、南部、南部ちょっとニューオーリンズとかあそこら辺の、はい、ニューオーリンズってニューオーリンズというところありますね、
はい、
海港町で、はい、コーヒーとバナナの香りのする、うん、バナナの香りバナナね、
はい、
バナナのなかなかをそこにこう、何持ってきてそこからまたアメリカにこう配っていくというそういう港ですからね。でバナナとコーヒーの匂い、これも芝居の中のトガキで出てくるんですよね。街はこう、うん、こういう街ですよという、うん、でそういう街での出来事を書いてるんですけど、はい、南部というのは奴隷制があった、地域ですよね、
はい、
で、まあ、プランテーションというか、まあ、農園、大農園、でそのブランチという人は大農園の娘さんで、もうすごい豊かなお嬢さんとして生きてきたんですね、
はい、
若い頃でいろんなことで没落していく、南北戦争を、ね、境にして南部というのはこう没落していきますよね、
はい、
もう金持ちからもう貧乏にどん底に落ちるわけです、
はい、
でそういうのをその主人公のブランチさんは経験してる、
はい、
で本人はそのまあ、架空の話ですけど、ね、すみません、はい、文学ですから、はい、架空の話ですけど、ものすごく教養がある、
はい、
ね、教養がある、まあ、その職業としては英語の先生、つまり国語の先生ですかね、はい、文学の先生というか、はい、いろんなことでやっぱりちょっとこう彼女自身もそういう、家のこととかあってですね、はい、普通の人から見たらおかしな行動をするんですよね、
はい、
例えばまあ、その男女関係に関して、はい、で高校の先生と学生、
はい、
だこの場合は女性の教員と、はい、つまり高校の生徒ですかね、
はい、
でそれ恋をして、でそれでものすごくみんなからうわーっと非難されるわけですね、まあまあ、それで追放されたりするんですよ。
あらら。
で、まあ、とにかくそれでも職業をなくすわけでしょ。で結局妹のうちに妹がいて、はい、ステラっていうんですけど、
うん、
妹さんはもう堅実なそういう病気病を持ってるような人じゃなくて健全な明るい、
はい、
人なんですよね、
うん、
で夫がスタンレーというこれがまたすごい、人なんですけど、でそこに居候するんですね、
うんうん、
でそれがその町、そのバナナとコーヒーの町なんですけど、うん、まあ、その妹は貧乏というか裕福じゃないですね、
はい、
で姉さんというかそのブランチ本人ももう貧乏ですね、ほとんどお金ありませんよね、うん、職業もなくなったわけだし、
はい、
でそこに居候するんですけど、スタンレーというのはこれ悪い男でというかこれは見方によるんですけど、ものすごくいわゆる生命力に満ち溢れた、でその当時で言えば男らしいというかね、もうとにかく女性はもうなんていうか養ってやるみたいな、まあ、日本で昔の日本の男性ですね、うん、養ってやる俺についてこいみたいな、
うん、
でも外で遊んだりや
る、
まあ、多分そうだと思うんですけど、うん、でとにかく生命力豊かなそのオスというイメージで書かれてるんですね、
うん
うん、でやっぱり自分の何か嫁さんのお姉さん来たん で、
はい、
で興味を示すわけです、
うん、
で近づいて結局強引にこう、うんね、何かされるわけです。それでですね、それがもうものすごくクライマックスの部分だと思うんですけど、そこら辺からですね、
うん、
劇がこう動いていくわけですけども、
うん、
スタンレーは悪いやつ、悪いやつというかとにかくもう早く出て行ってほしいわけですね、
うん、
たまたまその自分の嫁さんステラに子供ができる、ですごいことにさ彼女を犯した日は子供ができた日なんですよ。すごいでしょこれ、この設定ね。それからまた、まあ、大体ブランチという主人公はちょっと精神的にちょっと弱いんですけども、うん、ますますこう落ち込んでいくわけですね、
うん、
で そのいろいろこう幻想的なというかちょっとこう普通の人から見たら変なあのことを言ったりするんですよね、うん、で、スタンレーはもうそれはもう 彼女はもう精神病だと、うん、決めつけるんですね、うん、だからもう精神病に送れっていう精神病に送れですよ。で自分が犯しておいて、
ひど
いひどいで嫁さんもですねこれ、いろいろバージョンがあって、うん、彼自身もいろいろ書き換えたのかどうか分からんけどそのあるバージョンではその夫を非難する、
うん
ね、であるバージョンでは夫の言いなりに、まあ、あの抵抗はするんだけど夫の言いなりになっていくという結局追い出していくという、うん、で結局追い出されるんですよね。
あら、う
ん、で精神病院に行くんです、悲しい話でしょ、
うん
うん、でまあ、あのテーマで言えばだから夢と現実というのかな、
あ
のとにかくあのブランチという人はいつも夢を見ている人なんですよね、
うん、
で現実こうである、
うん、
で理想はこうであらなきゃいけないっていうでしょ、うん、こうであるべきだっていう、うん、こうでありたいとかでもこうであるという現実があるわけじゃないですか、
うん、
で彼女はこうであるよりもこうであらなきゃいけないだこうでありたいというこれをもう大事にするんですよね、
うん、
だからある人から見れば嘘つきとかなんとかいろいろこう言われて、うん、みんなから非難されるんですけど、ね、こうであらなきゃだからいつもこう理想を求めてるんですよねこの女性は、うん、で現実をまあ見ないというか現実よりも夢が大事だという、
うん、
ところはみんなやっぱり現実じゃないですか、うん、ほとんどの人が、
うん、
それの葛藤みたいなそれを描いてるという人もいますけどねその物語のテーマは何かというと、まあ、夢と現実の葛藤であるとみたいな、
うん、
で結局現実が勝つという、
はい
ですね
うん、
現実を重要視する人が勝つという
ああ
夢に溺れる人は負けるという、
うん
まあ、単純に言えばね、
うん、
でも、もっとテーマは複雑だと思うんですけど単純に言えば、
はい、
そういう暗い話でしょ
でも面白いですね
暗い話、そういうのがテネシー・ウィリアムズという人の話で、
はい、
これはおすすめ日本ではですね、
はい、
杉村春子という人がもう亡くなっていないんですけどすごい新劇演劇の、うん、まあすごいなんていうかなもう名優というか、
うん、
知らないでしょ、
うん、
杉村春子さんっていたんですよ、
はい
うん、映画にも出てますけどね、うん、その人がもう500回もやったという日本でもこれ有名なんですよ、うん、この舞台は、500回もだから人気ある日本でも、
うん
うん、欲望と夢の舞台じゃない
家に帰ったら調べてみます
調べてみます欲望という名の電車名前もねなんかいいですよね欲望という名の電車
電車はい
これをおすすめします、
はい、ありがとうございますなんとちょっともうこんな時間になってしまいましたなので、この続きは次回ということでまた次回をお楽しみに、福岡女学院の会場からでした。それでは皆さん次回までバイニョー。
どうもベロニカです。2011年も残り少なくなりましたね。さてさてちょっとだけ配信予定のご案内を申し上げます。まず現在配信中のラジオドラマおにぎり第12話は12月1日木曜日配信、そして12月8日木曜日はいよいよ最終回です。もちろんみんな聞くわよね。それから年内その他の配信は教えてベロニカ、これは10月21日に学祭にて収録した全3回と4人娘でお届けするレギュラー分の配信があります。タイトルをチェックしてくださいね。そして来年からレギュラー化予定のタイガーの英語トーク、すでに学祭での収録分2回は配信中です。みんな聞いてくれたかな。年内にあと2回の配信がありますので楽しみに待っててね。2012年はおにぎりシリーズ2、ネットラジオ教えてベロニカ、そしてタイガーの英語トーク他でお送りしていく予定です。 チームハッピーヒルではオーディオドラマ CD をなんと新たに4作品発売中。社会派ドラマウィングズ。
Don't look at me. Don't get so close
to me. 詐欺師の話ハニーライム。そして現在配信中のおにぎりもありますよ。さらに私はベロニカスパイ編はなんと4枚組で全話網羅。番外編や人物解説もついてますよ。詳しくはハッピーヒルミュージックのホームページにてご確認ください。